浮かぶカフェ、浮かぶカフェ。2024年4月19日、こんばんは。癒しのアートラジオ浮かぶカフェシーズン10へようこそ。カフェ店主の幸代です。浮かぶカフェでは、月みたいにぽっかり、面影みたいにぼんやり、飛行船みたいにゆったり、アイデアみたいにパーッと、いろんなものが浮かぶことになっております。少し浮かぶこともかなり浮かぶこともございます。地上では不自由なあなたも、ここでは自由です。重いもの、硬いものは入り口で脱ぎ捨てて、軽くなってお過ごしください。今日も浮かび上手なお客様の素敵な声をお届けします。
ではごゆっくりお過ごしください。
桐竹もんとみこと富さんのぷかぷか温泉ひとりごと。
皆さんお元気でお過ごしでしょうか。本日もぷかぷか温泉にご入湯いただきまして、誠にお気にありがとうございます。今も大阪の自宅で、プカプカを録音しております。本日は曇りでですね、しかもですね、黄砂が飛んでてですね、とっても目がかゆい状態でございます。先週の金曜日にですね、オーダーメイドのコルセットが出来上がりまして、はい、とってもごっついです。はい、もう姿がお見せできないのがあれですけど、前がね、鉄の棒が縦に2本入ってて、真横もものすごく硬い樹脂で固めてあって、で前で、2箇所で止めるんですよ、腰と胸の部分をね。で調節は効くんですけど、まあ胸が痛くならないように、胸のところにパッドがあって、それがもう移動できるような感じです。はい、で起きてる間はこれをずっとして、寝る時は外すということなんですけど、まあ、最初はね、まあ、ガチガチだったんで、体に力が入りすぎて背中が痛かったり胸が痛かったりしてたんですけど、今ちょっと慣れて、まあ、それでもやっぱりちょっとこう締めすぎると、ちょっとしんどい時にはちょっと緩めたりなんかしながら、自分なりに調節しながらやっております。はい、でね、本当に安静にしとかなくちゃいけないということで、あんまり、することが限られてしまうのですが、まずですね、僕とりあえずテレビのビデオをよく撮るんですよ。まあ見る見ないは別としてですね。で、実はね、朝のね、連続テレビ小説のらんまんをね、前は撮ってたんですけど、最初の頃だけ見てほとんど見てなかったんですよ。でそれを前話見ました。はい、ハマりました。まさかこんなストーリーだとは思わなかったので、もう順風満帆な人生かなと思ってたんですけど、そういうことではなくですね、本当に苦労されたということに関してちょっとびっくりしました。まあ本当に、主演の2人がすごく良くてですね、まあ植物学の話もすごいんですけど、やっぱこれは夫婦愛とか家族愛とかっていうものがねテーマになってる、いい朝空だったと思いました。はい、でこの間ね、そのコルセットをまあ出来上がるっていうことで行ってですね、 そのものすごい混んでるんですよ、やっぱね、整形外科ってね。もう年齢層の上の方がたくさんいて、もうみんなね、あそこが痛い、ここが痛いとかリウマチの話とかしてるんですけど、でまあ僕は、まあ、しばらく待ってて、中にはですね、あ、最近痛めたような方とか足を引きずってる方とかもいらっしゃいましたけど、本当に混んでました。でまあ2時間ぐらい持ってやっとこう順番が回ってきたんですけど、まあ先生にいろいろ話を聞いてですね、まあ、なるべく早くなり、ね、復帰できるようにしたいんですっていう先生とか話をしてですね、でまあちょっと骨粗しょう症の検査もしてたら、それも標準値よりちょっと低いということで、骨粗しょう症の治療も合わせてしていきましょうってことになったんですよ。でまあ治療が終わってですね、待ってました。でしばらく待ってもね、名前がなかなか呼ばれなくて、ああやっぱ混んでんだなと思って、でそしたらね、僕と同じ本名の山岡さんっていう人が、まあ、呼ばれたんですよ。ああ同じ名字の人いるんだなと思って、でもうちょっとしたらですね、山岡義世さんっていう、ああよく似た名前だなと思って、僕は本名山岡義夫っていうんですけど、いとこで山岡義子っていうのもいたんですけど、はい、話変わりましたけど、で山岡義夫さんもう一回言うんですよね、義夫よよ似てるな、よ似てるなと思って、でも全然誰も行く気配がないんですよね。で、あ、もしかしたら僕のことかなとか思って、まあ立っていったら、あ、山岡義夫ですけどって言ってですね、まあ支払いをして帰ったんですよ。でなんかね、ふっとね、家に帰って薬を飲む時にですね、その薬袋を見たんですよ。そしたら僕の名前は山岡岡山の反対で、で義雄っていうのは人偏に土二つに生まれる、良きに生まれるって書くんですけど、でその薬袋には山岡よしよ、君が代のよですね、はい、が書いてあって、おおって、そうかこういう字だったのかとか思って、ちょっとね笑ってしまいましたね。まあ、おとよの違いだったんですけどね、はい、失礼しました。で、時間はありますので本をね結構読んでまして、前に2冊同時に読むっていう方法をしてましたけど、今回なんと4冊同時に読むというね、もう前代やったことのないようなことをしております。でも結局はなかなか読めないというね、どれもみんな中途半端っていうことで、この読み方がいいのかどうか分かりませんけど、それで、読み終わった本で、すごいね良かったっていうのは、ようこそひなむ堂書店へ、ファンボルムさんのね本なんですけど、まあ韓国の、作家なんですけど、まあ翻訳で今回の本屋大賞の翻訳賞にも取ったにも取った作品です。で、僕はこれもラジオで知ってですね、図書館で借りて読んだんですけど、小説なんですけど本当にね、ドキュメンタリーっぽいっていうか、架空の、書店なんですけど、本当に現実に あるみたいな錯覚に陥ってしまう。で、なんかこうすごくそれぞれが主人公の他にもいろんな人が出てきて、それぞれがいろんな葛藤を描いてるんですけど、それが今の時代のことを描いているので、とってもそれに対して共感もできるし、また韓国って僕1回ぐらいしか行ったことないんですけど、やっぱり隣の国ですよね。でもすごく考え方とかいろいろ違うんですけど、でもそれに対して、すごく興味もあるわけですよね。どうしてこんなに違うんだろうとね、考え方が違うんだと、まあ国が違うから当たり前なのかもしれするんですけど、どんなところが違うんだろうって、で根本的な考え方っていうのはどんなんだろうとかって思う疑問はいつも持ってるんですよ。もちろんそれは 韓国だけではなくて他の中国とか他の国でもみんなそうなんですけど、で今回それを読んで、あなんかこう共通する部分というか人の思いというか、そういうものは変わらないんだなっていうのを感じました。で今回は図書館で借りたんですけど、ぜひね自分の手元に入れてもう一回読みたいなっていう本なので、またちょっとこう落ち着いたら、今はね買おうと思ってもないんですよね。やっぱり本屋大賞取ったね、翻訳部分を取っちゃったからないので、ちょっと落ち着いてからね買おうかなと思っております。他にもね万丈のひまわり、ゆずきゆうこさん、名探偵のままでいて小西正勝さん、この2つともとっても面白かったです。万丈のひまわりでいいと思うんですけどね、読み方間違ってたごめんなさい。これはまあ万丈ですから将棋の話なんですけどね、まあミステリーですね。で名探偵のままでいてもミステリーなんですけど、2つとも全然違うミステリーです。で万丈の方はね将棋なので、やはり本当にこう将棋が分かる人が見れば、読めばより深く楽しめるんじゃないかなと思いました。僕は小学校の時に将棋をちょっとやったぐらいで、もうほとんど動きも忘れてしまったぐらいの超超ど素人で、なんて知らないとにほぼ近いので、途中ね将棋のこう指すシーンとかこう書いてあるんですけど、その辺はちょっとこう飛ばし読みみたいな感じにせざるを得なかったですね。想像できないんですよね、どのような動きをしているのかっていうのが想像できないので。でもそれを抜きにしてもとても面白かったです。で名探偵のままでいてっていうのは、まあ、主人公の女の子とそのおじいさんが主人公なんですけど、おじいさんはちょっとこう認知が入っているんですけど、なぜかねこう調子のいい時にはとてもこう鋭いっていうかね、元学校の先生なんですけどね。でその主人公の女の子が投げ出した疑問、疑問対疑問というかね、対してこう解決していくというね、その時ねゴロワーズというねタバコを吸うんですけどね、亀井寛之の我が良き友よの B 面、ゴロワーズを吸ったことがある回だったと思うんですけど、あの曲もいい曲だなというのを思い出しながら読んでおりました。今日は詩を朗読しようと思ったんですがねすることないからなんかプカプカ長くなってしまいました。こんな状態ですけど、今のところ本当にちょっとこう少しずつ良くなってるかなって感じはするんですけど、まあ頑張って直していきたいと思います。皆さんも、気をつけてお過ごしください。ませませ
この4月は浮かぶカフェ掃除月間となっておりまして、前にも宣言してしまいましたが、4月末までにこの私のいる部屋、まあそれがどこであるかは別としまして、ここにあるものをもう2分の1ぐらいにするぐらいすっきりさせると、そしてこれまでの人生の赤を2分の1ぐらいにしちゃうよっていうふうに宣言したんですよね。なのでまあそういうこのリスナーさんからの皆様からのプレッシャーなんかもぜひ欲しいなと思うんですけれども、このプレッシャー、宣言してしまうというプレッシャーで掃除をするという、そういう決意を固めたわけです。なんて言ってるこの4月ももう半ばを過ぎましてね、いやでも結構進んでるんですよ。とはいえですね、今パッとこう身の回りを見ると大変なことになっております。今出てきてるところなんですよ。いろいろね、今まで蓋を開けていなかったものを開けてしまったっていう、そこには何か魔物が入っているというか、もうこの魔物も結構ずっと置いといたせいかで、前にこの箱を開けたのは 何年前だったのか、10年前ぐらいですかね。なので今見るとあれ魔物もちょっと小さくなってるかなみたいなものがあったり、あとはなんかちょっと宝探しみたいな感じになっておりまして、何かいいものが見つかるんじゃないかなっていう、忘れてた預金通帳とかそういうのも出てくるんじゃないかなと期待してるんですけれども、結構普段はこう箱の中に入れてしまうっていうことを割としてるんですね。でそうするととりあえず箱の中に入れちゃえば外側からはまあまあそれなりに片付いたように見えるという状態までは、なんとかそこまで持っていくことは常にできるんですけれども、結構その箱の中はぐちゃぐちゃです、まあね、これが自分自身の鏡なんですかねわかりませんけど、外側は取り繕っても中はぐちゃぐちゃみたいな。でよくこうそれでその箱の中を整理したらあなたの心も整理されましたみたいな、そういうようななんか掃除本とかありますけれども、で昨日その中にごちゃごちゃに物が詰まってる箱の一つを開けてみたんですよ。もうね10年ぐらい開けてなかったかもしれないな。いや開けてもなんかこう追加するだけでその中のものを整理したりはしなかった。チラッと開けてこう中にこうまた追加追加って感じで、こう蓋なんかもう閉まらない感じになってるのを無理やりグッと上から押さえてる感じで、でそういう箱があったんですよね。もう小さい箱ですよ。びっくりしました。いっぱい入ってました。でまあ主に古い書類とか、まああれですね、もういらなくなってしまったレシート類みたいな、なんかそういうようなものだったんですけれども、処分しましたよ。もう今日なんかシュレッダーシュレッダーシュレッダーシュレッダーシュレッダーってこう歌なんか歌いながらシュレッダーかけるぐらいですからね。それでその結果ですね、なんか昨日よく眠れた気がするんですよ。不思議なものですね。箱の中に別にあったからといってそれが私の日常に何が関係あるんだろうって、別にその閉めてるスペースとして同じですからね。箱の中がちょっと空間がある状態であるか、ギッチギチになってるかだけで、いらないものが入ってるか入ってないかだけなんですけれども、なんか今日は爽やかなんですよ。本当かな、なんていうね、そんな感じで今日は朝から気分が良かったので、さっき、小豆麹なんていうものを作ってしまいました。これなんか小豆を茹でて麹を混ぜて、10時間ぐらい発酵させるんですけれども、見たレシピは炊飯器ですかねの保温機能を使ってこう発酵させるやつだったんですけれども、うちには炊飯器がないので保温器もないので、でもしかしうちにはあるんですよ、素敵なものが。低温調理器があるんですよ。なので低温調理器ってやつで、58度に設定しまして、朝一番に小豆を仕込んでさっきできました。なんかあんまり掃除と関係ない話になってしまいましたが、というわけで箱の中のものを半分にしてみたら小豆麹ができた、そんなことを考えている4月半ばの夜です。やるよ
秘密のコーナー、ビーバー先輩英会話の森へのリクエストは E メールアドレス ukabucafe@gmail.com、 ukabucafe@gmail.com、 または番組ホームページの投稿ボックスよりラジオネームを添えて、ビーバー先輩に聞いてみたいあなたの英会話のお悩み事をお送りください。そして番組へのご感想やリクエスト、ご常連の皆様へのファンメッセージもラジオネームを添えてぜひお送りください。
それでは浮かぶカフェ、また次回のご来店をお待ちしております。